ドリームセレクション、彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は正午を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の宇杉陽介です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、この番組は彩り豊かな人生の伝道師宇杉陽介さんに、日常の中にあるとても身近な歌の歌詞や小説などからやりがいや生きがいを見つけ、豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。さて宇杉さん、
はい、
今月ご紹介する作品も、あの先月と引き続き大田陸さんのミツバチと遠雷なんですよね。
はい、そうなんですよ。もうこれはですね、一回でお伝えしきれない魅力がもう本当に満載のテーマなので、
はい、
もういろいろとね、さまざまなテーマを分けてお伝えをしていきたいなというふうに思っております。
そうなんですね。ではぜひ今月のテーマを教えてください。
はい、前回はですね、天才とか才能とかね、そういうことをテーマにお送りをさせていただいたんですけれども、はい、今回は表現力というところでね、お伝えをしていきたいと思っております。
表現力ですか。
はい、表現力、もうまさしくですね、この小説の中でその音楽を文字にしてるっていうところが、まあものすごいわけですよ。
そうですね。
でさらにですね、まあ本当にこういろんな小説を読んできた中で、もう表現力が群を抜いている、もうそれこそこう映像が出てくるっていうだけじゃなくて、そのキャラクターの特徴とかもそこでこう表現してしまったりしてるので、もうその比喩表現だとかなんだとかっていうことも含めてですね、
はい、
もう魅力満載なので、お伝えしていきたいなというふうに思っております。
まあ、今日も本当楽しみですね。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではここで1曲お送りしたいと思います。映画ミツバチと遠雷より、川村ひさこプレイズエイデンアヤでピアノ協奏曲第3番波長調作品26第1楽章。早速ですが宇杉さん、
はい、
今回のこのミツバチと遠雷ね、先月に引き続き、
はい、
今月はこう表現力をテーマにお送りするということで、はい、本当この本を読むといろんな表現言葉がいっぱい出てきますよね。いや
本当そうなんですよね、もう本当にこの比喩表現一つでもう人生ってものすごい豊かになるんじゃないかなって僕は思っていて、
はい、
もうまさにそのお手本というか、もう豊かになるオンパレードが散りばめられてるなっていうふうに思ったんですよね。で、まあ、この各主人公ごとにそのまあ表現力をこうたくさん使われていて、でその比喩表現とかがとってもそのキャラクタリズムに合うというか、
はい、
そのキャラクターを表すのにもすごく有効に使われてるなと思って、その辺をこう分析あるいは解説をしていきたいなというふうに思ってるんですよ。
そうですよね。本当に個性豊かなこの4人が、
はい、
的確に分かってきますもんね、読んでて。
はい、そうなんですよね。なので、まずですね、僕が大好きな風間慎君からいきたいなというふうに思うんですけど、まず風間慎君は、いろんな表現もちろんあるんですけど、僕は結構ですね、注目するのがその音符の群れとかですね、その広いところに連れ出すっていうような、なんかこう、あと音楽に恩返しをしなくちゃみたいな表現って結構出てくるんですよね。
そうですね。
だからそのあたかもその音楽を擬人化してるっていう感じがすごく僕の中で、ヒットというかですね、胸を打つところがあってですね。
確かに、
はい、なんかその本当にこうパートナーとして見てる、音楽そのものをこう擬人化してパートナーとして見てるっていうのはすごく表現として素敵だなっていうふうに思ってるんですよね。に対してそのマサルくんはですね、これあやちゃんの表現なんですけど、マーくんの音は海みたいだよねっていう風に言われていて、マーくんの海だからカモメも安心して休んでられるんだよねっていう風に言ってるわけなんですよね。でこれまさしくすごく伝わりやすい表現だなという風に思っていて、そのただの海じゃないわけなんですよね。カモメがこうゆっくり休んでられるような、そういうこう海って表現をされてることによって、だいたいどんな音楽性かってちょっとわかるじゃないですか。
そうですね。すごくこう優しそうなイメージが湧いてきます ね、
はい、ね、優しかったりだとか、こうあとカモメが安心して休んでられるって感じなんで、すっごくこう安心して受け止めてくれる大きさみたいな、 そこも表現してるのかなっていう感じがするんですよね。
そうですね、
はい、なので、まあ、例えばピアノで言うと重低音がすごくなってたりとかっていうことが容易にこの表現で想像できるかなっていう感じがするんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、イメージ湧きやすいです。
そうなんです、うん、に対して、A であやちゃんですね。 A であやちゃんは、そのピアノに対して早く早くあそこに座って早く音楽を取り出さなきゃっていうね、うん、こういう表現を使ってるんですけど、まあ、音楽がいわゆるそのピアノっていう箱の中に詰まってる、
うんうん、
でそれをこう取り出すっていう、まるでその音楽が、まあ、風間仁君と違ってそのおもちゃみたいな感じで、うんうんうん、まあ、まるでその宝物みたいな感じの宝石みたいな感じだと思うんですけれども、うん、そうやってこう中から取り出すものっていうようなイメージでされてるんだろうなっていうふうに。だからいわゆるそのあやちゃんにとって楽曲を弾くっていうことはまるでそのピアノの中から宝物をこう掘り出す作業と一緒なんだろうなっていうふうに思うと、こう本当にこうワクワクしながら弾いてるんだろうなみたいな感じが目に浮かんだりだとかしますし、まあ、あとですね、明石さんですね。
明石さん、
はい、
大好きです、
はい、ね、玉木さんが大好きな明石さんなんですけれども、うん、まあ、この方もすごくあの特徴的な表現を使われていて、うんうん、椅子のね、あのピアノの椅子の表現で座り慣れた椅子だと、でずっと明石の重みを支えていた、お尻の形にくぼんでいると、
うん、
はい、もうまさしくこの自分のお尻の形がそのピアノについて、そしてそれが取れないっていうほどに何度も何度も座ってきたという、
うん、
この自分だけでもうどれぐらいそのピアノ引き込んできたかってわかるじゃないですか。
もうすっごく伝わってきます、
ね、そうですよね、うん、もうなんか1日2日座っただけじゃそのお尻の形って普通つかないですよね。
いや、ならないです、
ならないですよね、うん、それがこうちゃんとついてその形にフィットするまで、もうまるでこのピアノは俺のピアノだっていうぐらいすごくこう、まあ、馴染んでるし、
はい、
まあ、そのピアノ側も多分ね、この人はご主人様だって思ってんじゃないかなって
そうですね
思うんですよね、
うんうん、確かに今ね4人のね、そのそれぞれの音楽性のね表現のお話聞きながら、はい、音楽もそうですし、その人の人格、はい、人となりもなんかね、はい、すごく伝わって
そうなんですよ ね,
すね、
はい、だからもうたったこの1文とか2文で、はい、その人となりまで伝えてしまう表現力って素晴らしいなと思っていて、うん、でまあこれ4人とも語り出すとね、もう今日本当何時間あっても足らないみたいな感じになっちゃ
って、ね、止まらなくなっちゃいますね、
はい、まあ、まずはですね、ちょっと風間仁君から僕の一番のお気に入りなんでね、はい、ちょっと贔屓してやっていこうかなと
そうですね
思うんですけど、うん、まあ、最初にね申し上げたように、やっぱ仁君はその音楽とかね、その音符っていうものをやっぱパートナーとして捉えてる、うん、でいわゆるその音符ってオタマジャクシとかね、あのよく言われますけれども、はい、まるで本当にこうオタマジャクシとともにこう外に一緒にこうルンルンルンってこう散歩してるような、はい、まあ、そんなビジョンが浮かぶような描写をこうたくさんしてくれてるなっていうのはすごくわかるんですよね。
そうですね、本当あの、はい、音楽をそのピアノを弾く時の描写が本当にあの楽しそうで弾んでるような、はい、本当 ね、お友達と遊んでるみたいな。
そうそうそうそうなんですよね、うん、はい、だからその辺が何でしょうね、音楽を本当にお友達と捉えてる、うんうん、擬人化してるっていうことが、まあ、すごくいいなと思っていて、はい、でこれね、あの物とか、まあ、音とかはこう見えないものですけれども、物とかに対しても同じで、その例えば物を友達と捉えてる人っていうのは結構ですね、その物を大事にしたりだとか、うん、なんかこう人への扱いも丁寧だったりするっていうのがあったりするんですよね、
はい、
あのよく八百万の神様とかね、物にもこう魂が宿りますみたいなね、ことが言われてると思うんですけれども、うん、はい、やっぱりそのものを大事にするっていうことが人生を豊かにする秘訣の一つでもあると思うんですよ、
う
ん、
そうですよね、確かにこう本当、ね、鉛筆一本でもそれを大事にしてるというのが伝わってくると、
はい、
あ、この人ってきっと優しい人なのかなとか、
はい、
でなんかちゃんと自分のことも相手から大切にされるような、
はい、
そんな感じすごくします。
そうなんですよね、うん、だから意外とこう女性の方は男性がこうどういう風に物を扱ってるのか見ると意外とその男性のね深層心理が見えたりするので そういうポイントもしかしたらチェックするといいかもしれないですね。
確かにその通りですね。は
い。で、まあ、あの物のね気持ちになりきるとかってあんまりやったことないと思うんですけど、うん、僕昔ですね、あのそういうワークやったことがあってですね、あのパソコンの気持ちになりきりましょうみたいな感じ。
ちょっと待ってください。パソコンの気持ちですか？
パソコンの気持ちで、しかもですね、あのお風呂場であの、はい、操作されるパソコンの気持ちになりきりましょうみたいな、なんかそういうこうワークをやったことがあるんですよ。でその時にですね、まあなんか下から湯気が熱いなとか、じゃあキーボードをちょっと濡れたてで触るのやめてくれないかなとか。
あ、パソコンさんがお風呂にもし入ったらばの、
はい、あ、そうそうそう、
そんな設定ですか？
そうそうそう。で、そのお風呂に入ったらっていうか、まあ、風呂桶の上でこう、はい、操作されてるパソコンさんの気持ちになりきろうみたいな。
なるほど、
はい、そういうワークだったんですよね。で、湯気が出てきてちょっと下から熱いよとか、うんうん、なんかこうなんでしょうね、こうもうちょっと濡れた手じゃなくて乾いた手を打ってよとか、もうカチカチやらないでよとか、もうちょっと丁寧に扱ってくれないかなとか、まあ、そういうのが出てきたりだとか、はい、でも逆にあのちゃんとタオル敷いてくれてありがとうとか、湿気拭いてくれてありがとうとか、うん、なんかまあそういう気持ちが湧いてきたりとかするんですよね。
そうですね。なんか違う視点、しかもその人ではなく、はい、物になると、はい、確かにちょっと想像がしやすく、
そうそうそう、
相手の立場に立つっていうのも、はい、なんかこう考えやすくなりますね。
そうなんです、そうなんです。でそうすると、実はあの物に対しての扱いがすごく丁寧になったりとか、僕結構そのワークやった後パソコンに対してすげえこう慎重に触るようになったというか、
愛情が、
そうです、そうです。なんか名前つけちゃったりしてね。なんかそういうふうにこう大事に扱うようになって、で結局なんかその作業を通じて人に対しての扱いとかもすごく、はい、あの丁寧になった気がしますし、うん、はい、やっぱりそうい う, こう心が育まれてくると、うんうん、なんかこう本当にこう外出歩いてもいろんなところに魂が宿ってるんだなっていう感覚がしてきて、うん、なんかこう一人で生きてるんじゃないし、はい、なんかこういろんな人からいろんなものから、命をいただいてたりだとか、こう豊かさを感じながら生きることができてるなっていうふうに感じましたね。
そうですね。いや、ちょっと後半でもいっぱいまたお話ね、はい、お聞きしたいと思います。めちゃくちゃ楽しい。
はい、
はい、じゃあここで一曲お送りしたいと思います。映画ミツバチと円蘭より藤田真央プレイス風間陣でピアノソナタ第12番ヘ長調ケッヘル332第一楽章アレグロです。
はい、というわけでですね、後半ではさらにこの比喩表現というものをですね、うん、突き詰めていきたいなというふうに思うんですけれども、
はい、
まあ、そもそもですね、この比喩表現っていうのは僕にとってすごく馴染みが深くてですね、うんうん、まあ僕はセッションとかをさせていただいて、まあトラウマ解放とかもやらせていただいているんですけれども、はい、まあその時にめちゃくちゃやっぱ比喩表現って使うんですよね。
そうなんですか？
そうなんですよ。なんかその心理学的にもですね、はい、やっぱりこの比喩表現でこう誘導するみたいなところってすごく使うんですよね。
ほう、そうなんですね。
はい、まあ、あの NLP とかっていうね、はい、その心理学とかいろいろあると思うんですけれども、まあ、そこでね、あのいろんなこうやり方があって、例えばあの自分のその消したい思い出とかをこうなんかもうこの思い出思い出したくないなっていう時に、
うんうんうん、
こ
う
その映像を思い浮かべて、はい、だんだんとこう黒くしていって、でそしてその写真の大きさをちっちゃくしていって、でゴミ箱に捨てるみたいな、まあ、そういうワークがあるんですよね。
なるほど。こう自分のこう、まあ、トラウマみたいなものを、はい、こうちっちゃく黒く塗りつぶして、
そうそうそうそう、
ちっちゃくして捨てる、
はいはい、みたいな、そういうワークがあるんですよ。でそうするとこう意外とその出来事をもう一回思い出しても、はい、うん、なんかあ心が結構軽いなみたいな感じになったりするんですよね。
上書きしてるようなイメージなんですかね。
まあ、そうですね、まあ、記憶をこう思い出した時に記憶と感情って結びついてると思うんですけれども、うん、そこに対してのまあ感情を書き換える、あそれって大したことなかったよねっていうような印象に書き換える時に、
うんうん、
映像を使うと非常に、うん、まあ、その人の潜在意識というか深いところまでちゃんと入るっていうような、うん、まあ、理屈でですね、まあ、そういうことがやられてるわけなんですけれども、その時にですね、どんな言葉を使ってその人を誘導するかっていうのはめちゃくちゃ大事なんですよ、
うんうん、
やっぱりこうビジュアライズがちゃんとしてあげて、でその映像でちゃんと落とし込んであげて、本人が納得する形でそのトラウマとかを消去するっていうことが大事だかなっていうふうに思ってるんですよね、うん、
あ、そのビジュアライズ化するというのはそこなんかこう大事なんだろうなとは思うんですが、
はい、
なんかそれがどうやるのかがちょっと難しそうな気がします、
はい。まあ、基本的にはですね、よりビジュアライズ化するために、まあ、何でしょうね、具体的な表現を使ったりいろいろするんですけれども、はい、まあ、例えばですね、僕がやってる一つのトラウマ解放をね、紹介をしながらですね、その技法についてね、お伝えをしていければなというふうに思うんですけれども、はい、例えば何かこう今取りたいトラウマみたいなあったりしますか？
取りたいトラウマですか？
はい、
そうですね、ちっちゃい頃に、
はい、
多分迷子になったんでしょうね。一人で待ってるのがすごく寂しかったっていう思い出は確かに、
はい、なるほどなるほど、
あれは結構寂しいです。
なるほどなるほど、うん、でその時に誘導する時に僕よくやるんですけれども、うん、まずですね、じゃあ深く呼吸をしてくださいみたいな、
はい
はい、深く呼吸をしていただいて、うん、でだんだんとその呼吸がその自分が寂しかったっていう思い出に優しく触れてくれます、
うんうんうん、
でそしてその呼吸が大丈夫だよというふうに頬を優しく撫でて、
はい、
そしてその痛みを和らげてくれます、
はあ、
そして気づいたら痛みがなくその呼吸が外に外にそのトラウマを連れ去ってくれます、
うんうんうんうん、
気づくと吐く息とともにそのトラウマはお空へ帰っていきます。そして、
はい、
そのトラウマはきれいに星になってあなたを再び照らすことができます。
あー、なんかですね、
はい、
そのちっちゃかった自分に、
はい、
なんかその優しい暖かい風が当たってっていう吹いてきてみたいなのところらへんから、
はい、
なんだろうな、その寂しいところ気持ちっていうのがその暖かいになんかこうなっていって、
はい、
最後星、
はい、
になって消えるっていうところで、
はい、
あ、なんか感情よりも、あ、昔そんなことがあったなみたいな、
はい、
そっちの方に、
はい、
なんか最後意識が向きました。
あ、そうなんですよ。
え、不思議、
はい、こういうふうにやってるんですよね。で実はですね、はい、まあ、すごくこうパッとやってるようでいろんな意味合いを、ね、含めてるんですけれども、うん、例えばその風に対してすごく優しいようなイメージを込めたりだとか、まあ、頬を撫でるとかっていう表現を使うことによってなんかこうトラウマ自体をバシッて叩くようなそういう存在じゃないんだよみたいなアプローチをしたりだとか、はい、あとはすごく特徴的に意識をしたのはやっぱりですね、そのトラウマってネガティブなものって捉えてしまって、
うん、
もう消し去りたいもの、なかったことにしたいものって多くの人が思うんですけれども、うん、それやってしまうと逆に残るんですよね。
そうか、逆に、
はい、
余計意識しちゃうんですね。
そうなんです、
はあ、
なのでそれはいいことだったんだよっていう風に脳内の認識を書き換えるために、
うんうん、
星っていうワードを使うことで、
はい、
ちょっとキラキラしたポジティブなものっていうポジティブなものに変わりましたよっていう表現をすることによって、うん、あ、変わったんだっていう風に脳内の認識が変わると、
はい
はい、でさらにその星はあなたのこれからを見守っていますよっていう表現をさせていただいたんですけど、うんうん、そのことによってあなたがネガティブなトラウマだと思っていた出来事がこれからのあなたを支えますよっていう意味も込めてるんですよ。
そっか、
はい、
もうネガティブのままにトラウマのままにしちゃうと本当もうなんかねダメなものみたいになるんですけど、
はい、
その経験があったから最後ねこう支えてくれるんだよの方になってくると、
はい、
より強くねなんか立ち向かえるというか、はい、頑張れる気がしますね、
は
い、
そうなんです。でこれをですね、普通に、はい、いやそのトラウマはこれからの玉木さん支えてくれるから大丈夫っすよっていきなり言ってもやっぱね入んないんですよね、
ま、なかなかそこまでは急にはですね。
そうですそうです、うん、パッて切り替えられないので、うん、呼吸をしながらゆっくりとイメージを使って少しこう喋り方をゆっくりして誘導していくみたいな形で実はやってるんですよね、はい。
イメージ、ビジュアライズが大事なんですね、
はい、なのでこの言葉の表現を何にするか、そしてその言葉の表現の裏に隠された意図をしっかり自分が定めることですね。
なるほど、
はい、それによって人のトラウマすら取ることができるっていうような、
はい、
もう本当に言葉の無限の可能性をね、日々感じながらお仕事させていただいております。
いやちょっと今感動でした。
はい、
はい、いやもう来月もまたね、はい、なんかこのこんなお話ができるのかなと思うと、はい、ちょっと楽しみです。
はい、ぜひお楽しみ。
はい、宇関さんありがとうございました。
はい、
この番組はあなたに間近な距離でマジかと思うマジカルな出来事を起こし続けていく株式会社マジカの提供でお送りしました。さて宇杉さん、
はい、
今日はミツバチと遠雷から表現力をねテーマにお送りしてきたんですが、
はい、
なんか今すごい私この表現力によるこの無限の可能性っていうんですかすごく感じてます。
いやよかったです、うん、いや本当に言葉一つで人の人生変えれるっていうのが、
はい、
言葉の奥深さであり、
うん、
この表現一つでねもう豊かさが変わってくるっていう意味で、
はい、
まあ、本当にまあこの小説自体がすごくやっぱり勉強にもなりますし、
うん、
やっぱり僕自身がその普段セッションで使ってる言葉とかもやっぱこういう小説からインスピレーションを得て、
うんうん、
でしっかりとその誘導していくみたいな感じで作ってるので、まあ、本当に言葉の勉強というか、
はい、
それっていわゆるその情報収集と一緒だと思うんですよね。その言葉の収集っていうものをしっかりしていくことがやっぱり大事、はい、そしてそれを使って人の人生豊かにできるんだっていう認識と、うん、あとはしっかりとそれを使うことによって人の人生が変わっていく様を見るっていうこともまたね大事なことなんじゃないかなって思ってます。
そうですね、
はい、
いや本当この比喩表現のなんかパワーをね本当今回すごく感じた回だったんですが、
はい、
また来月もこのミツバチと遠雷をテーマにね、
はい、
お送りしていくんですよね。
はい、そうですね、
はい
はい、
来月はどんなテーマでお送りしていくんですか？
来月もですね、表現力についていきたいなと思うんですよね、まあ、というのもですね、うん、本当にこの表現力っていうのはめちゃくちゃ大事で、
うん、
でそのまあ、今ねその軽くねまあ、誘導みたいな感じさせていただきましたけれども、うん、もう本当にこれができるだけでも人の人生を丸ごと変えてしまえるようなそんな力があるところなので、うん、まあ、ぜひですねたくさん学んでいただくのもそうだし楽しんでいただくのもそうだし、もう本当にこの番組のテーマである彩り豊かな人生を切り開いていくツールとしてね、うん、活用していただくといいんじゃないかなと思いまして、
はい、
表現力をね取り扱わせていただこうかなというふうに思っております。
もう今から来月もまたとっても楽しみです。
はい、ぜひお楽しみにしておいてください。
はい、番組では皆さんからの感想をお待ちしています、そしてですねぜひあなたの人生を変えた本を教えてください。本のタイトルエピソードを添えて番組までお送りください。 FM 品川のホームページの右上にあるリクエストメッセージをクリックし番組名はドリームセレクションを選びリクエストメッセージお問い合わせ欄に彩り豊かさライフとお書きの上お送りください。次回は4月23日木曜日お昼12時にまたお会いしましょう。
ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日をお過ごしください。